お飲みの塔研究用2022年3月号研究記事10。この記事は5月2日から8日の期間に研究します。古い人格を脱ぎ捨てることは可能です。主題の聖句、古い人格とそれに伴う習慣を脱ぎ捨てましょう。コロサイ3章9節。29番の歌、エホバの証人として生きる。何を学ぶか。バプテスマの資格を満たすためには、人格を進んで変化させる必要があります。この記事では、古い人格とは何か、それを脱ぎ捨てる必要があるのはなぜか、どうすれば脱ぎ捨てることができるかについて考えます。そして次の記事では、バプテスマを受けた後も新しい人格を身につけているために何ができるかを取り上げます。一節の質問。聖書を学び始める前の生活はどんなものでしたか？エホバの証人と聖書を学び始める前の生活はどんなものだったでしょうか？思い出すのも嫌だという人も少なくありません。私たちの考え方や人格は、世の中の価値観や基準に大きく影響されていたことでしょう。それで希望もなく、神を知らずに世の中で生活していました。エフェソス2章12節。でも聖書を学び始めて、すべてが大きく変わりました。2節の質問。聖書を通してどんなことを学びましたか？聖書を学んでいくにつれて、天のお父さんエホバが深く愛してくださっていることを知るようになりました。また、エホバに喜んでいただき、エホバに仕える人たちからなる家族の一員になるには、生き方や考え方を大きく変える必要があるということも理解しました。そして、エホバの高い基準に従って生きることを学ぶ必要もあったでしょう。3節の質問。コロサイ3章910節によると、エホバは私たちにどんなことを求めていますか？この記事ではどんなことを考えますか？エホバは私たちを創造した方であり、天のお父さんでもあるので、ご自分の家族のために行動の基準を決める権利があります。それで私たちがバプテスマを受ける前に、古い人格とそれに伴う習慣を脱ぎ捨てるよう努力することを求めています。脚注。語句の説明。古い人格を脱ぎ捨てるとは、エホバに喜ばれない態度や傾向を捨て去ることです。バプテスマを受ける前からそうしていく必要があります。エフェソス4章22節。脚注終わり。コロサイ3章910節にはこう述べられています。互いに嘘をついてはなりません。古い人格とそれに伴う習慣を脱ぎ捨て、新しい人格を身につけましょう。新しい人格は、それを与えてくださる神の性質に沿って、正確な知識によって新しくされていきます。この記事は、バプテスマを受けたいと思っている人たちが次の点を理解する上で助けになります。1. 古い人格とは何ですか？ 2. エホバがそれを脱ぎ捨てるよう求めているのはなぜですか？ 3. どうすれば脱ぎ捨てることができますか？また、すでにバプテスマを受けている人たちにとっても、古い人格を再び身につけてしまわないようにする上で役に立つでしょう。古い人格とは何か。4節の質問。古い人格を身につけている人にはどんな特徴がありますか？古い人格を身につけている人は、罪深い考え方や行動をするものです。そういう人は自分中心で怒りっぽく、感謝の気持ちがなく、自慢します。ポルノや不道徳な映画や暴力的な映画を好んで見るかもしれません。もちろん、そうした人にも良い面がありますし、自分の言葉や行動に後ろめたさを感じているかもしれません。でも、自分の考え方や行いを変えなければならないとまでは思っていません。5節の質問。古い人格を脱ぎ捨てることについて、 どんなバランスの取れた見方をする必要がありますか？私たちは完全ではないので、良くない考え方や欲望を自分の中からすべて捨て去ることはできません。それで後悔するようなことを言ったりしたりしてしまうことがあります。でも、古い人格を脱ぎ捨てるなら、罪深い態度や行動を避けるよう自分をコントロールできます。それまでとは違った人になるのです。使徒三章十九節にはこう述べられています。ですから、罪を消し去っていただくために、悔い改めて生き方を変えなさい。そうすれば、爽やかにする時期がエホバから来て。五節に関する写真や挿絵。良くない態度や行動を捨て去ることは、古い服を脱ぎ捨てることに似ている。キャプション。古い人格を脱ぎ捨てるなら、罪深い態度や行動を避けるよう自分をコントロールできる。6節の質問。エホバが古い人格から来る良くない考え方や習慣を捨て去るよう私たちに命じているのはなぜですか？エホバが良くない考え方や習慣を除き去るよう私たちに命じているのはなぜでしょうか？それは私たちのことを深く愛し、私たちに幸せな生活を送ってほしいと思っているからです。私たちが間違った欲望に負けてしまうなら、自分や周りの人たちを傷つけることになるということをエホバはよく知っています。そうしたことを見るのはエホバにとっても辛いことです。7節の質問。ローマ12章1、2節からすると、私たちにはどんな選択肢がありますか？私たちが人格を変えようとして努力すると、友達や家族が馬鹿にするかもしれません。自分がしたいようにすればいいとか、人の意見を聞く必要なんかないとか言うかもしれません。とはいえ、エホバの基準を退けるとしても、何にもコントロールされないわけではありません。サタンが支配している世界の影響を受けているからです。ローマ12章1、2節にはこう述べられています。そういうわけで兄弟たち、神の思いやりに基づいて皆さんに強く勧めます。自分の体を生きた犠牲、神に受け入れられる聖なる犠牲として差し出してください。理性を働かせて神聖な奉仕をするのです。そして今の体制によって形作られるのをやめてください。かえって考え方を新しくすることによって自分を変化させましょう。それは神の良い意志、喜ばしい完全な意志を見極めるためです。ですから私たちは、サタンが支配する世界や罪の影響を受けている古い人格を身につけたままでいるか、エホバに形作っていただいて可能な限り良い人になるかのどちらかを選ぶ必要があります。古い人格を脱ぎ捨てるには。八節の質問。私たちが良くない考え方や習慣を捨て去るために何が助けになりますか？エホバは私たちが良くない考え方や習慣を捨て去るのに時間や努力が必要だということをよく知っています。それで聖書や聖なる力や組織を通して私たちに知恵や力や支えを与えてくださっています。あなたもそうした助けをすでに経験してきたのではないでしょうか。では、古い人格を脱ぎ捨てて、バプテスマの資格を満たすために進歩していく上で、どんなことができるでしょうか。いくつか考えてみましょう。9節の質問。聖書はどんな面で助けになりますか？聖書を使って自分を分析する。聖書は鏡に似ているので、自分の考え方や話し方や行いを分析する上で助けになります。聖書を教えてくれている人や、クリスチャンとして十分に成長した兄弟姉妹は、この点で助けになってくれるでしょう。例えば、聖書を使って自分の良い点や改善すべき点に気づけるよう助けてくれます。また、良くない習慣を乗り越える上で役立つ情報を出版物から見つけられるように教えてくれるでしょう。そして、 エホバはいつでも助けてくれます。それもあなたにとって一番良い方法で助けてくれるのです。エホバはあなたの心の中をよく知っているからです。ですから、エホバに祈ることと聖書を学ぶことを毎日の習慣にしてください。実節の質問。イーリー兄弟の経験からどんなことを学べますか？エホバの基準が一番良いものであることを確信する。エホバが求めていることを行うなら、必ず私たちのためになります。エホバの基準に従う人は、自尊心を保ち、人生の目的を見出し、本当に幸せになることができます。一方、エホバの基準を退ける人は、罪深い欲望から出ることを行った結果、辛い思いをすることになります。イーリー兄弟の経験を考えてみましょう。兄弟はエホバの証人の両親に育てられましたが、10代の頃に良くない友達と付き合うようになりました。盗みを働き、薬物を使い、不道徳なことを行うようになりました。だんだんと怒りっぽくなり、暴力的になっていきました。実際、クリスチャンとしてすべきではないと教えられていた事柄は何でも行っていたのです、と述べています。それでも、幼い時に親から教えてもらったことを忘れてはいませんでした。やがて、聖書を再び学び始めました。そして、良くない習慣を捨て去るために一生懸命に努力し、2000年にバプテスマを受けました。エホバの基準に従って、どんな良い結果になったでしょうか。兄弟は、今では心が安らかで良心も清い状態にあります、と述べています。この経験からわかる通り、エホバの基準を退ける人は自分を傷つけることになります。それでも、エホバはそうした人たちが変化できるよう助けたいと思っています。11節の質問。エホバは何を憎みますか？エホバが憎むものを憎む。聖書によると、エホバは傲慢な目、嘘をつく舌、無実の人の血を流す手を憎み、暴力的で人を欺くものをひどく嫌う方です。格言6章16、17節、詩編5編6節。それで、ノアの時代の邪悪な人たちを滅ぼしました。彼らのせいで地上に暴力が溢れていたからです。また、エホバは預言者マラキを通して、罪のない配偶者を裏切って離婚しようと企む人を憎むと言いました。エホバは、そうした人たちの崇拝を退け、その行いに対する責任を問います。12節の質問。悪いことは憎悪するとはどういうことですか？エホバは私たちに、悪いことは憎悪するよう求めています。ローマ12章9節。憎悪とは、強い感情を表す言葉で、何かを激しく憎み、ひどく嫌うことです。腐っているものを食べるようにと言われたら、どんな気持ちになるでしょうか。考えただけでも気分が悪くなるでしょう。同じように、エホバが悪いと言っていることを行うことを考えることさえ非常に不快に感じるべきです。11から12節に関する写真のキャプション。腐っているものは決して食べたくないと思うのと同じように、エホバが悪いと言っていることは決して行いたくないと思うべき。13節の質問。良くない考えを退けるべきなのはなぜですか？良くない考えを退ける。考えは行動に現れるものです。それでイエスは重大な罪につながりかねない考えを退けるよう教えました。私たちはエホバに喜んでいただきたいと心から願っています。ですから、良くない考えが思いに浮かんだなら、すぐにそれを退けるのは非常に大切なことです。14節の質問。話す言葉からその人についてどんなことがわかりますか？どんな点を考えてみるのは良いことですか？話す言葉に注意する。イエスは、口 から出るものは何でも心から出てくると言いました。マタイ15章18節。話す言葉を聞けば、その人がどんな人かが大体わかります。それで次のように考えてみるのは良いことです。自分にとって都合が悪い時でも嘘をつかずに正直に話すだろうか。不道徳な会話をきっぱりと退けているだろうか。ひどいことを言われた時にも穏やかに応じるだろうか。もし結婚しているなら、異性に対して思わせぶりなことを言ったりしていないだろうか、と考えることもできます。話す言葉は服のボタンに例えることができます。ボタンを外すなら服を脱ぎやすくなります。同じように、口汚い言葉や嘘や不道徳な会話を退けるなら、古い人格を脱ぎ捨てやすくなるでしょう。15節の質問。古い人格を杭に釘付けにするとはどういうことですか？きっぱりとした行動をとる。パウロは例えを使って、生き方を変化させることがどれほど重要かを教えました。古い人格を杭に釘付けにする必要があると書いたのです。ローマ6章6節。イエスが進んで自分を差し出したのと同じように、私たちもエホバが嫌う態度や行動をいわば殺す必要があります。そのようにして初めて、やましいところのない良心と永遠に生きる希望を持つことができます。エホバが自分の基準を私たちに合わせて下げることはありません。ですから、私たちがエホバの基準に合わせて自分を変化させる必要があるのです。16節の質問。間違った欲望と戦い続けることを決意すべきなのはなぜですか？間違った欲望と戦い続ける。バプテスマを受けた後も、罪深い傾向と戦い続ける必要があります。マウリシオ兄弟の経験を考えてみましょう。若い頃から同性愛行為をしていましたが、やがてエホバの証人と出会い、聖書を学び始めました。そして生き方を変え、2002年にバプテスマを受けました。兄弟は何年もエホバに仕えてきましたが、時には誤った欲望を鎮めなければならないこともあります。と述べています。それでも兄弟は諦めていません。こう言っています。そうした欲望に従って行動しないようにすれば、エホバに喜んでいただけるということを知っているので、勇気を奮い起こせます。17節の質問。ナビハ姉妹の経験からどんな励みを得られますか？助けを求めてエホバに祈り、自分の力ではなく聖なる力に頼る。古い人格を脱ぎ捨て、それを再び身につけないようにするには決意が必要です。ナビハ姉妹の経験を考えてみましょう。姉妹は6歳の時、父親に捨てられました。私は心にとても大きな痛手を負いました、と言っています。大きくなるにつれて、怒りっぽくて攻撃的な性格になりました。麻薬の売買に関わるようになり、逮捕され、刑務所で数年過ごしました。やがて、刑務所を訪問してくれたエホバの証人と聖書を学び始めました。そして、大きな変化を遂げることができました。こう言っています。私の非行の中には、簡単にやめることができたものもあります。しかし、タバコはそうはいきませんでした。タバコをやめるために、1年以上戦い、ようやくやめることができました。何が助けになったのでしょうか。何よりも、やめられるよう絶えずエホバに祈ったことです。姉妹はこう言っています。私は、エホバに喜ばれるための変化を遂げることが、この私にもできたのであれば、誰にでもできると確信しています。あなたもバプテスマの資格を満たすことができる。18節の質問。コリント第1、6章、9から11節によると、神に仕える大勢の人たちはどんな変化を遂げることができましたか？1世紀において、 キリストと共に治めるものとしてエホバに選ばれた人たちの中にも、かつては悪い習慣に染まっていた人たちがいました。例えば、姦淫や同性愛行為をする人や盗む人がいました。それでも、そうした人たちは聖なる力の助けによって人格を変化させることができました。コリント第1、6章9から11節にはこう述べられています。正しくない人が神の王国を授けられることはないということを知らないのですか？思い違いをしてはなりません。性的に不道徳な人、偶像を崇拝する人、姦淫をする人、同性愛行為に身を任せる人、同性愛にふける人、盗む人、貪欲な人、酩酊する人、罵る人、脅し取る人が神の王国を授けられることはありません。皆さんの中には以前そのような人もいました。しかし、現れて清くなり、神聖なものとされました。主イエス・キリストの名によって、また私たちの神の聖なる力によって正しいと認められました。現代でも同じように、聖書の助けによって生き方を変えることができた人たちが非常に大勢います。そうした人たちは、やめるのが難しい悪い習慣を持っていましたが、それをやめることができました。こうした例からわかる通り、あなたも人格を変化させて悪い習慣をやめ、バプテスマの資格を満たすことができます。以下は補足情報。聖書は人の生き方を変える。2008年に、物見の投資に、聖書は人の生き方を変えるというシリーズ記事が掲載されるようになりました。その記事は、バプテスマの資格を満たすために大きな変化を遂げた人たちの経験を取り上げています。現在では jw.org にインタビューの動画や記事がたくさん載せられています。もしあなたが悪い習慣を克服したり人格を変化させたりするために戦っているなら、こうした経験から励みを得られるでしょう。自分と同じような問題を乗り越えた人たちの経験を見つけることもできるかもしれません。こうした記事を見つけるには、エホバの証人のためのリサーチガイドの聖書という事項の実際的な価値という項目の中にある聖書は人の生き方を変える物見の塔のシリーズ記事という部分をご覧ください。または jw.org の検索ボックスに聖書は人の生き方を変えると入力して検索してください。記事に戻ります。19節の質問。次の記事ではどんなことを考えますか？バプテスマを受けたいと思っている人たちは、古い人格を脱ぎ捨てることに加えて、新しい人格を身につける点でも努力する必要があります。次の記事では、どうすれば新しい人格を身につけることができるか、仲間はどのように助けになってくれるかについて考えます。覚えていますか？古い人格とは何ですか？古い人格を脱ぎ捨てる必要があるのはなぜですか？古い人格を脱ぎ捨て、それを再び身につけないようにするために何ができますか？41番の歌、どうか私の祈りを聞いてください。記事の終わり。